個人質問とは、議員が市政全般について市民の代表として行う質問のことを言います。八尾市議会では答弁を含まず、一人30分の持ち時間となっています。日本共産党、越智妙子。高齢者の予防接種、効果的な費用免除を。問い。高齢者の定期予防接種において、生活保護受給者や非課税世帯については、費用の免除申請を行えば無料で接種できるが、制度の周知に課題があると考える。他市では免除の対象者にはがきを送付し、それを持参することで無料接種が可能となるが、本市でも導入してはどうか。答え。他市の状況を確認し、実現の可能性を含め調査していきたい。問い。加齢性難聴者への補聴器購入助成事業にかかる予算を増額し、助成対象者を拡充することはできないか。答え。補聴器購入助成は、社会参加の促進を図ることを目的とした介護予防施策の一環として実施しており、助成対象者へのアンケート結果を踏まえ、今後の事業展開を検討していく。その他の質問等。憲法第25条で保障された最低限度の文化的な生活の保障という人間の尊厳を守る決意。八尾市犯罪被害者等支援条例。公明党、前園正明。ふるさと納税の仕組み活用した楽器寄付を。問い。ふるさと納税の仕組みを活用した楽器寄付は、寄付を受けた吹奏楽部の子どもたちを笑顔にし、寄付者も税額控除を受けることができる大変有用な制度であると考える。吹奏楽の街を歌う本市として、ぜひ実施すべきではないか。答え。今後、費用対効果や他市の状況を踏まえ、学校や関係機関の意見を聞きながら、調査研究していきたい。問い。毎年上昇している人件費等を踏まえ、指定管理料の年度ごとの見直しを検討してはどうか。答え。一定の変動については、指定管理者の経営努力で対応することが基本だが、想定を超える急激な賃金上昇への対応に関しては、協議事項として対応を検討していく。その他の質問等。市内公立中学校における吹奏楽部の楽器購入予算。文化会館内における芸術文化相談窓口の設置状況。八尾の未来を紡ぐ会、柴谷雅也。縦割り行政を解消し、ソーラー設備規制を。問い。斜面の太陽光発電設備の諸問題については、町内横断で規制等を検討すべきでは。答え。適切な設置、維持管理のルールは必要であり、国の検討を注視したい。問い。下水道料金について、延滞金制度の導入等を進めるべきと考えるがどうか。答え。実効性の高い債権管理に取り組んでいく。問い。民生委員の活動支援強化に向け、必要な情報提供をすべきと考えるがどうか。答え。個人情報保護と地域支援のバランスを取りつつ、活動支援体制の構築に取り組む。問い。小学校の学習用端末の管理責任について、放課後等デイサービス等の性質も踏まえた指針等を検討すべきだがどうか。答え。放課後等デイサービス事業者と学校、 関係機関が連携し、児童一人一人の最善の利益を確保できるよう取り組む。その他の質問等。下水道料金の延滞金制度、太陽光発電設備設置の規制、高齢者単身世帯の実態把握、学習用端末の管理責任。日本共産党、田中優子。ゴミ収集の民間委託、受託業者が書類送検。問い。可燃ごみ等収集運搬業務の民間委託において、受託業者1社が外国人不法就労助長疑いで書類送検となった。その受託業者へは、責任者を含む労働者の出向が多数行われていた。出向元が労働者に給料を支払っていることは、偽装出向や再委託逃れにつながる可能性があると考える。受託業者に報告を求めるべきではないか。答え、具体的な法令違反が発生していないため、現時点では報告を求めることは考えていない。問い、府立八尾支援学校では、施設の老朽化や過密化といった課題があるが、市の認識は。答え、現状については十分認識しており、子どもたちの学びにとって教育環境は非常に重要と考えるため、環境整備の必要性を大阪府へ伝えていく。その他の質問等。支援学校と地域の学校との居住地交流の内容と実施状況。施設内虐待のガイドライン。八尾保守の会、露原幸孝。新たな選択肢として学びの多様化学校を。問い、不登校対策を超えた新たな学びの場の選択肢として、大きな可能性がある学びの多様化学校の設置を進めると同時に、柔軟なカリキュラムの編成を通じて、本市独自の学校のロールモデルを構築すべきだが、どうか。答え、学校内外の居場所づくりなど、不登校児童生徒の心に寄り添った支援を大切にしており、一人一人のニーズに応じた多様な支援を充実させることにより、不登校者数が減少傾向となるなど、一定の成果を上げている。引き続き、社会的自立に向けた支援に努めるとともに、学びの多様化学校における取り組みを注視しつつ、効果的な取り組みについて、さらなる研究を進める。学びの多様化学校とは、不登校の児童生徒の実態に配慮した教育課程を編成し、一人一人の状況に合わせた教育を実施する学校のこと。一般の小学校、中学校、高等学校等と同じく、卒業資格を得ることができる。その他の質問等。公共施設等へのマイボトル専用給水スポットの設置。キャリア教育と技術職の育成。学校教育と社会教育の学者融合。公明党、福永美智子。就活支援事業実施とフレイル対策充実を。問い、身寄りのない方の不安に寄り添い、亡くなった後も個人の尊厳が守られるよう、就活支援事業を実施すべきと考えるが、見解は。答え、身寄りのない高齢者等が増えている状況に課題認識を持っており、就活支援も含めた相談支援体制をより強化していきたい。問い、住み慣れた地域で元気に暮らし続けられるよう、健康と要介護の中間の段階であるフレイルへの対策は重要である。ICT とデータを活用して、 フレイルの状況を見える化し、自身の改善を認識しながら健康増進につながる取り組みが必要ではないか。答え、フレイル予防は非常に重要であり、市民一人一人の健康寿命を延伸するため、フレイル予防や介護予防のさらなる取り組みを推し進めていく。就活支援事業とは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、意思疎通が困難になった時や亡くなった時に備え、延命治療やお墓のことなど、自分の希望を自治体に事前登録する事業のこと。その他の質問等、発達障害児及び家族等支援において、ペアレントメンター派遣事業を活用した相談会、講演会等を開催すべき。公明党、西田直美。周産期グリーフケア事業の早期実施を。問い、妊娠中から出産後に赤ちゃんを亡くした家族が抱える深い悲しみや喪失感に寄り添い、精神的なサポートを行う周産期グリーフケアについて、本市の産後ケア事業として実施すべきだが、どうか。答え、産後ケア事業におけるグリーフケアの必要性を強く感じており、ケアが必要な方にしっかりと寄り添えるよう、他市の状況等の調査を含め、前向きに検討を進める。問い、不登校児童生徒への支援として、一人一人の状況に応じた柔軟な教育課程を編成し、居場所機能などを兼ね備えた学校形態である学びの多様化学校の設置が必要だと考えるが、どうか。答え、不登校児童生徒の支援のあり方の一つとして位置づけ、必要性や可能性を踏まえた調査研究を進めていく。その他の質問等、女性の HPV ワクチン定期接種率の向上、男性への HPV ワクチン接種費用助成制度の創設、無所属、伊方淳二、特区民泊の既存施設、地域住民の安心を。問い、特区民泊の新規受付は終了したが、既存施設の営業は継続するため、地域住民が安心して生活できるよう、条例制定も含めたルール作りが必要と考えるがどうか。答え、特区民泊施設へは定期的な立ち入り検査を行っており、これまで具体的な苦情等も特にない。今後、衛生面だけでなく、騒音やゴミ出しなどの問題が生じた場合には、関係部局との連携により対応を行っていく。問い、公有地・公共施設の利活用にかかるトライアルサウンディング制度の導入について、民間事業者の試行的活用による成果を踏まえ、利活用の実効性が高まると考えるが、見解は。答え、公共資産等の有効活用につながる興味深い制度であり、本市で導入できる事業等について検討していく。その他の質問等、西郡地域の整備事業における市営住宅や周辺公共施設のビジョン、民間活力導入の方針、八尾保守の会、松田紀之、福祉事業者の不正等監視体制の強化を。問い、介護及び障害福祉事業者への監視体制及び給付適正化に向けた取り組みはどうか。答え、従前から実施している運営指導等に加え、給付適正化を推進するためのプロジェクトチームを設置するとともに、介護事業者への運営指導を 外部委託することにより、体制の強化を図り、囲い込み等の過剰サービスの防止を図っていく。問い、介護事業者等の経営改善の観点から、国の重点支援地方交付金を活用し、市として支援してはどうか。答え、市民や事業者等の要望も含め、各担当課にヒアリングを実施する中で、どのような支援策を講じていくか決めていきたい。その他の質問等、年度別万博関連経費の支出、万博開催中の本市への波及効果、大規模災害発生直後の誤情報拡散への対応策。ここで熱い議論が繰り広げられる。本会議場を覗き見。議長席、議長が座り、議会の開会・閉会の宣言や会議の進行を行います。執行部席、市長や副市長、各部局長などが座る席です。演壇、議員や執行部が質問や答弁などを行います。議席、議員が座る席で、議場には各議員の名前が書かれたなた手があります。傍聴席、半円形に配置された座席は86席あり、どなたでも議会の様子を傍聴できます。ニュース、本会議場&第一委員会室の音響映像システムなどの機能更新進行中。3月市議会定例会からリニューアル予定。目的、老朽化した機器などの更新により、円滑な議事運営、議会中継を視聴される市民への情報発信を推進します。傍聴者の聞きやすさや分かりやすさに配慮した傍聴用設備を整備し、市民との情報共有を推進します。